旧約聖書ルツ記2章14節から16節。食事の時、ボアズはルツに言った。ここに来てこのパンを食べ、あなたのパン切れを酢に浸しなさい。彼女が狩る人たちのそばに座ったので、彼はイル麦を彼女に取ってやった。彼女はそれを食べ、十分食べて余りを残しておいた。彼女が落ち穂を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若い者たちに命じた。彼女には束の間でも落ち穂を拾い集めさせなさい。彼女に惨めな思いをさせてはならない。それだけでなく、彼女のために束からわざと穂を抜き落として拾い集めさせなさい。彼女を叱ってはいけない。題名としてはですね、抜き落としとつけました御言葉を味わっていきましょう。一章からですね、始まっています。このルツ記、このルツ記の書き方でですね、どうしても心に留まることがあります。それはモアブということです。モアブの野から来たモアブの女。2章6節がですね、その特徴を一番明らかにしています。6節読んでみますね。狩る人たちの世話をしている若い者は答えた。あれはナオミと一緒にモアブの野から戻ってきたモアブの娘です。ボアズの畑でですね、狩る人たちの世話をしていた若者がいます。彼はですね、主人でありますボアズに、あれは誰の娘かと尋ねられた時に、この6節で若者は答えています。ナオミと一緒にモアブの野から戻ってきたモアブの娘です。ボアズは誰の娘かと尋ねています。ナオミの娘ですというのが明確で端的な説明でしょう。もし細かく説明をするというのであれば、エリメルク、その妻ナオミの娘です。あるいはナオミの息子の妻となって、その夫も亡くなって未亡人となったブツです。こういうことではないでしょうか。ところがある程度のことを知っているはずのこの若者が主人に伝えたのは、モアブの女ということ。モアブの野から来たモアブの女、ユダヤ人ではなくモアブの女なんです。これなんです。この若者に、ルツに対する偏見があったのかどうか、それは分かりませんけれども、彼がベツレヘムの町中の人がどのようにルツのことを見ていて、どのように噂していたのかということを知っていた、それが分かります。彼はですね、7節になりますと、ルツが朝から今までほとんど家で休みもせず、ずっと立ち働いています、とこのように説明をしています。彼はルツの働きぶり、ルツが誠実に働き義理の母を支えているということを知っていたんです。そしてそのことを、主人のボアズにちゃんと伝える、そういう誠実さも持ち合わせていますけれども、彼が最初に口にしたのはモアブという、モアブの人たちのことをベツレヘムの人たちがどれほど嫌っていたのか、あるいは関係を持ちたくないと思っていたのかということが分かります。ですからこの若者もあえてルツの味方にはならなかった。しかしそこに登場しましたのはボアズです。彼はただ興味本位にですね、若者にあれは誰の娘かと尋ねたのではないのです。聖書の言葉を思い出したいと思います。一章の最後21節まではですね、ナオミとルツ、お母さんとルツがですね、このベツレヘムに帰ってくるかどうかというようなことに対しての会話が続きました。そして後半21節まではナオミと町の女性たちの会話でありました。で、最後の一章の22節はこの出来事をまとめて説明をします。3つに分けました。1つ目、ナオミが帰ってきた。2つ目にはモアブの野、モアブの女ルツ と一緒だったこと。三つ目に、帰ってきた時は大麦の刈り入れが始まったことだったと。これを22節は説明をします。しかしこれは単なる説明ではないんです。一つ目ですね、母ナオミは神様のところに帰ってきたですね。ただ故郷に帰ってきたわけじゃないんです。二つ目、ルツは神様から遠く離れた神様を信じない人たち、そのところからモアブから来たんだと教えます。そして三つ目、刈り入れの時ですね、収穫感謝の頃です。すなわち恵みを受け取る時、恵みを感謝する時が始まったということを教えます。この22節は説明ではなくて、その実際の出来事のこの背景にですね、神様のこう御手が働き、神様の恵みがこう備えられている、そのことを教えてくれるわけです。そしてこれから、あ、いえ、もうベツレヘムでナオミとルツが神様からたくさんの恵みをこう受け取る、その時が始まっているということを示唆するのがこの22節です。そして2章に入っていきます。2章1節はまたまたですね、22節に続いてと言っていいでしょうか、説明になります。このあと3節から登場しますボアズという男性のことを、まあ、母ナオミの親戚であるということを示します。それは主の律法で言うならばですね、買い戻しの権利がある人ですね。何らかの事情で畑を売ってしまった人ですね、しもべとなってしまったような人をこう買い戻すことができる権利を持った重要な人物だということを示します。しかし続く2節には、このルツが、このルツの置かれている厳しい現実がこのベツレヘムの町にあることを示します。ルツは律法で最低限の保障がされています畑の落ち穂を拾うということを始めます。そしてそれをナオミも見守るんですね。ナオミがですね、ルツと一緒に落ち穂を拾わないというのは、ナオミが多分かなり高齢であったということですね。ルツがナオミを愛して大切にしているから、ナオミを家に置いて自分がこう働きに出ているということを教えてくれる短い言葉だと思います。そして3節でルツが落ち穂を拾い集めたのが、この1節で説明をされたボアズの畑であることを言います。でここで見るべきはですね、3節ですね、それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑であったですね。ここで見るべき言葉があります。3節は計らずもという言葉なんです。まあ、ここはですね、偶然起きたって表現をしているんですね。でも単語の意味からはですね、それだけじゃないんですね。まあ、予知することができない、まあ、事故のような出会い、こういう表現なんですね。なんかとても興味を引く表現ではないですか。お母さんやルツがですね、計画やね、何かこう計略を練ってボアズの畑に行ったんじゃない。聖書はそう示してですね、まあ、まるで事故のようにですね、人の計画にはない、人にはこう予想できない、そんな事故のような出会いがあった、そしてボアズに会うんだって示すんですね。まあ、そこには背後に人ではなくて神が働かれているということを私たちに教えてくれます。さて今日読みました14節からのところにこう向かっていきたいと思いますが、ボアズはルツと出会います。で若者の説明を聞いたボアズは8節から13節でですね、まあ、ルツにこう接している様子がわかります。でそれは最大限の、まあ、ルツを大切にですね、する一人の尊い人としての接し方なんですね。ですから13節になりますとですね、ボアズの言葉を聞きですね、ルツは、ボアズの家にいますたくさんの召使いの一人にも数えられない、そんな小さな存在の私なのに、あなたはなぜこんなにもよくしてくださるんですか。ルツもこんなふうにですね、また謙遜に答えるわけですよね。 主を信じる人と主を信じる人との出会いがあります。まとめればですね、この8節から13節のところは、ボアズは未亡人になっていて義理の母を支えるルツをですね、最大限のこう支援をするわけですね。でボアズは自分の若者、いわゆる使用人にルツを大切にするように、大切に接するようにこう命じます。水を飲ませてあげるようにも命じておくわけですね。ベツレヘムですね、この収穫の季節にですね、朝からずっと働けばですね、喉も渇き疲れるんですね。しかしですね、正式に雇われた人でもないわけです。そして誰もこれまで外国人のルツにはですね、入るのしてくれなかったんだと思います。このような状況はどういう状況か、まず落ち穂のことをもう一度ね、確認をしておきたいと思います。旧約聖書の申命記24章の19節から22節、358ページをどうぞお開きください。律法の書申命記の24章の19節から22節を読みます。あなたが畑で穀物の刈り入れをして、束の一つを畑に置き忘れたときは、それを取りに戻ってはならない。それは寄留者や孤児、ヤゴメのものとしなければならない。あなたの神、主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。あなたがオリーブの実を打ち落とすときには、後になってまた枝を打ってはならない。それは寄留者や孤児、ヤゴメのものとしなければならない。ブドウ畑のブドウを収穫するときは、後になってまたそれを摘み取ってはならない。それは寄留者や孤児、ヤモメのものとしなければならない。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを覚えていなければならない。それへ私はあなたにこのことをせよと命じる。ですね。落としたらもう取りに戻るな、残しておけ、枝に残しておけという命令ですよね。そしてそれは寄留者、外国から来てですね、住んでいる人たちや孤児となった子どもたちやですね、夫を亡くしたヤモメのものなんだですね。主がですね、主が私があなた方イスラエル人を愛して救い出したことを覚えておきなさい。だから収穫の中からですね、イスラエルの人たちの中に住む小さな人、寄留者、ヤモメ、夫を亡くして悲しみ困っている人を愛を持って配慮しなさい。麦を落としてですね、落ち穂を与えなさい。拾わせてあげなさい。そうやってあなた方は祝福されるし、あなた方は神様の愛を忘れないようにしなさい。こう命じているんですね。命じているんです。この申命記の規定がありますから、ルツもですね、落ち穂を拾うことができるわけです。でもどうでしょう、律法の規定があるからといって実際に畑で起きることは別でしょう。神様が私の愛と憐れみを、その恵みを覚えて、これをせよ、私に見習えと命じても、人はなかなかできないのではないでしょうか。ボアズはですね、8節で他の畑に行かないようにですね、この表現は他の畑に行かないように、本当に他のところに移ってはいけない、こう言葉を繰り返してるんですね。で、2節にもですね、ルツの親切な人の後ろで落ち穂を拾わせてください、お母さんにですねお願いをして語っています。それはすなわち律法はあっても、実際の畑では親切ではない人、邪魔をする人、辛く当たる人がいるということです。ボアズもそのことを知っていたので、他に行くな、移ってはいけないって言うんですね。ましてやルツはモアブの、モアブのと言われる外国の女性なんです。多くの苦労があり、嫌な思いもしていたはずです。しかしそこに出会いがありました。ボアズ、 坊主は親切な人です。けれどそれはただ親切で優しい人なのだと聖書は示しません。12節でですね、ボアズは告白をしています。それは、ルツが主を信じて、主の御翼のですね、下にですね、身を避ける人である。そしてボアズもそう信じるんです。そしてそのようなルツには、主からの豊かな報いがあると、ボアズは信じます。そして、ボアズは自分もまた、そのようなことのために働きたいと願って行動する。それが大切です。そのボアズはですね、14節になりますとこんなふうに書かれています。食事の時ボアズはルツに言った。ここに来てこのパンを食べ、あなたのパン切れを酢に浸しなさい。彼女が狩る人たちのそばに座ったので、彼は煎り麦を彼女に取ってやった。彼女はそれを食べ、十分食べて余りを残しておいた。ですね。煎り麦というのはですね、この場合特別な食べ物だそうです。それをですね、畑の主人が、まあ、いわゆる自分がですね、お給料を払って雇っている使用人ではなくて、落ちた落ち穂を拾うそのルツに与えるというのはですね、まあ、特別な親切、まあ、主にある憐れみの行動です。そして、巣に浸します。同じ鉢、その巣にパンを浸すですね。これも、当時のですね、喉の渇きを潤してくれるような特別な巣であったようですけれども、この同じ鉢の巣にパンを浸す、イエス様のあの最後の晩餐食事の場面を思い起こします。イエス様が特別な愛した者たちとですね、同じテーブルにつき、パンを取り裂き分けて与えてくれたあの場面です。特別で親しい、そんなことを示す行動がここのボアズにあります。12節でですね、先ほど言いましたように、ルツの主への信仰を受け止めて、そして自分のその信仰を明らかにしたボアズは信仰を行動で示します。一箇所新約聖書を開いてください。新約ヤコブの手紙の2章16節17節、新約の460ページです。ヤコブの手紙2章16節17節。あなた方のうちの誰かがその人たちに、安心していきなさい、温まりなさい、満腹になるまで食べなさいと言っても、体に必要なものを与えなければ何の役に立つでしょう。同じように信仰を行いが伴わないなら、それだけでは死んだものですですね。ヤコブはですね、貧しい人にですね、満腹になるよう祈ってますよっていうだけじゃダメなんだ、その信仰が本物ですか、行動に現れていますかって問うわけですよね。ヤコブの示すこの信仰者の生き方、信仰の在り方、それはこのボアズにその通りに現れています。ボアズはですね、ここまで優しく接するだけでなく、若者が用いたモアブのという表現を一切使いません。11節ではルツのことを生まれ故郷を離れたと、辛い経験をしてあなたはここにいるのだと受け止めて語っています。そしてあなたは知らない民のところに来たのだと受け止めています。そしてその上でルツが主を信じていることを受け止めています。そしてそこにルツの行動があります。14節はお読みした通り、ルツが十分食べて満足したことを示します。何を持っていないはず、失ったはずのルツは満たされ、余りを残しておくほど、それも母にですね、持って帰るという、そんなことができるほどです。失って手ぶらで帰ってきたと一生でですね、母ナオミは告白をしましたが、実はもう主の恵みによって満たされ始めているんです。主の恵みはこのようにちゃんと届きます。そしてそこには 働くべき信仰者の姿があるということが大切です。15節16節をですね、もう一度読みます。彼女が落ち棒を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若い者たちに命じた。彼女には束の間でも落ち棒を拾い集めさせなさい。彼女に惨めな思いをさせてはならない。それだけでなく、彼女のために束からわざと穂を抜き落として拾い集めさせなさい。彼女を叱ってはいけないですね。束の間からっていうのは一番いいところですよね。後ろの方からですね、本当にこぼれ落ちたわずかなものではなくてですね、束の間ちゃんと落ちる、そこから始めさせなさい。それだけじゃないんですね。16節ではわざと抜き落としてと命じますですね。与えよって言ってるんですね。でこれは捨てるっていう言葉、ルツがですね、お母さんと離れるということは、私が神様を捨てることになるのですと、あの一章で信仰告白をした同じ言葉を使います。ボアズは捨てるのではなくて、こう抜き落とすことでですね、自分のこう手から離してですね、残してルツに主の恵みを与えていく。主を離さなかったルツは、恵みを独り占めするのでなく、残してこうルツにこう与えていく。ボアズと出会っていくですね。同じ単語を使ってこういう種の計画、恵みを教えてくれるわけです。主はルツがモアブの野を離れた時から、もう三つ翼の下に守ってくださって、ルツを神様が離さないで恵みを与えたんですね。最後の言葉にしますが、私たちはどうしてもこうですね、身近なこう恵みとか祝福にこう手を伸ばしがちです。けど主のご計画と恵みは、まあ、試練の始めから、悲しみの始まった時からもう動き出しており、必ず祝福で満たしてくださるですね。私たちは焦らずにですね、このルツのように主にだけに信頼して、主に期待をして離れないようにしつつ、でも今自分ができる一つ一つ小さなこと、落ち棒をこう拾い集めていく、その恵みを惨めな恵みなどとは考えないで集めていくとき、大きな恵みが私のためにこう残されていたということに気がつく日が来るんです。主の報いは豊かなのです。それは私たちが信じて期待をして待たなければ味わうことができません。そのことを覚えたいと思います。今回子どもたちと一緒に成長のプログラムというですね、習っていますので、成長は次からも実はサムエル記というところに入っていきますので、ルツ記は実は3章4章ありますが、ちょっと丁寧に見ることができませんので、一言だけ。モアブのと言われ続けてきたルツはダビデ王のいわゆるひいおばあちゃんになるんですね。で新約聖書はマタイの福音書、ご存知の通りイエス様の系図にその名前が記されますですね。モアブの女と言われて名前も呼ばれなかったルツは、イエス様の系図のルツになったんですね。捨てられた、失ったと思っていた人が、まあ、ボアズによってですね、買い戻されて、ダビデ、イエス様の系図に乗る女性になりました。でボアズのこの買い戻しというのは、イエス様の私たちを十字架の死によって買い戻す、罪を許す贖いの技を思い起こさせてくれる技です。最後の言葉にします。主の御翼の下に身を避けること、主の祝福を期待して信じること、主を信じる人はヤコブが示すように行動にそれが現れるように生きること、そのようにするとき、そこに主のご計画があり、出会いがあり、恵みがあるということを今日は覚えておきましょう。お祈りさせていただきます。天の父なる神様、あなたの恵みはいかに豊かなことでしょう。あなたは天から見渡し、いえ天から降りてきて私たち一人一人を導き、接してくださり、出会ってくださり、御心に留めてくださり、その上で天の蔵を開けて溢れるばかりの恵みを注いでくださいますから、ありがとうございます。 私たちが望むこと以上に、私が気がつく前からあなたは必要なものを備えてくださっている。そしてそのための大切な同じあなたを信じる者との出会いも、あなたはまるで時空の方にバーンと出会わせてくださることをこのルツとボアズから知りました。私たちがそのように生きることができるように、こうして毎週安息日の礼拝を定めてくださり、招いてくださっていることを本当にありがとうございます。まだまだ新型コロナ感染症の影響がある私たちの生活ですけど、あなたの守り祝福がすでにあることを信じます。私たちは今あなたの恵みの座に進み出ていることを心から感謝をします。ここから始まる1週間、あなたに期待して、あなたに信じて従うことができるようにと願います。共に祈り、共に御言葉に聞くことができる兄弟姉妹がいることを心から感謝します。信じてこの祈り、私たちのただ一人の救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらくお祈りしていきましょう。